レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業も広告もユーモアが大事ってことなんですけども、どういうことでしょうか？
そうですね、ユーモアめちゃくちゃ大事だと思います。はい、営業のセールストークもその DM とか広告 の、まあそのマーケティングでもユーモアっていうのがものすごく僕は大事なんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、特にそのまあこれ面白いんじゃないかなと思って、そのニヤニヤしながら作った広告だとかダイレクトメールとかファックス DM とかっていうのは、まあ、ヒットする可能性がめちゃくちゃ高いですよと。特にそのファックス DM なんていうのはあのタイピングされてるやつ、その綺麗なね、あの印字されたやつでやると思うんですけど、そこにこう手書きでね、こうちょっとこうちょこちょこっとこうユーモアのこうあるやつを一言で手書きコメントをちょこちょこっと書くだけで反応がボーンって上がったりもしますから、まあそういうのはすごく大事かなっていうふうに思います。でセールストークもその例えばガチガチな交渉だとかその商品説明ではまあ、飽きちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。はい、あの特に僕は B2C の太陽光発電 の、 その営業をやっていたんで特に思うんですけど、あの、まあ、学校の先生でその授業をやっているわけじゃないですよと。 お客さんが生徒で習いたいですとか言って、ね、あのそういうことをやっているわけじゃないので、あのユーモアっていうのは大事かなと思います。まあ、もちろん学校の先生でもその、まあ、多分人気の先生っていうのはユーモアのセンスがある人はあの生徒から人気のある先生になってるんじゃないかなっていうふうにも思いますけど、まあ、実際僕もセールストーク営業の現場に行ってる時っていうのはよくよく話が脱線しちゃいます。はい、これユーモアと言っていいのかちょっとこれ疑問ですけど、まあ、営業の話をそのまあ、思いっきりねあのしてるんですけど、やっぱそれる場合がめちゃくちゃ多いんですね。まあ脱線することが多いんですけど、この YouTube でもよく、ね、あのポッドキャストの方でも、そのもう脱線しまくりやとか言ってこうちょっとコメントで書かれたりもするんですけど、もう僕もそうなんです。実際営業の現場でもやっぱ脱線してしまって、あのもう全然関係ない iPad で説明しながらちょっとうちの子供見てくださいよとかね、あの一眼レフのねあのこれいいんですよ、このレンズがいいんですよとか、まあ、言っちゃったりするわけですね。太陽光をおすすめに行ってるのに、なぜか僕は iPhone とか iPad とか一眼レフをおすすめしているみたいな。でお客さんが、辻さんってなんか太陽光の営業に来たんか iPhone、iPad の営業に来たんかわからんねなんてことをよく言われていました。まあ、それぐらい脱線しています。特にあのダイレクトレスポンスでめちゃくちゃ反応上げてた時って、僕は太陽光の話ももちろんやるんですけど、あの、まあ、それはちょっと軽くしといて、僕はメインで何喋ってたかっていうと未来の年金の話だとか寿命の話をねやっていたわけですね。はい、まあ、あのそんなことを言う人って多分ほとんどいないと思うので、あのお客さんからはおーっていうふうに思われていたんじゃないかなっていうふうに思っています。でそれでもその例えば年金の話だとかその寿命の話をしている時でも、なるべくオチがつくようにその聞いているお客さんがクスッと笑ってもらうために、そのユーモアを交えてあの、まあ、話そうというふうに思っていたわけですよ。うん、 あのアプローチブックもそうです。あの堅い苦しいやつばかりだとお客さんも多分疲れちゃうと思うから、あのちょっとねえってこうやって思うような、そのまあニコって笑ってもらえるようなやつも含めて、えってこうおおって思うようなやつをちょっとそこちょこちょこちょこ入れたりとかしてましたね。何もそのギャグで笑わせろっていうわけじゃないんですけど、そのユーモアであのこうクスッとなってもらえる、ちょっとあの気が楽になってもらうっていうのを大事にしていたかなと。そうじゃないとその話していてもお客さんが飽きちゃうっていうのがあるかなと思いますので、飽きずに僕の話をずっと聞いてもらおうと思ったら、やっぱりユーモアのセンスっていうかね、ユーモアが必要なんじゃないかなっていうふうに思います。で実際あのユーモアって人生にも必要ですよなんてことを言われているわけで、ね、うん、あの例えば長期的なパートナーに求める性格、まあ、多分結婚相手とかも含めてだと思うんですけど、そのパートナーを求める性格の中で、あの18歳から44歳の方に、まあ、327人を対象にアンケートを取ったところ、1位は何だったかっていうと親切さ共感力だっていうふうになったわけで、2位は知性だっていうふうになったわけで、3位がユーモアのセンスってなったわけね。で外見は6位だったっていう話なわけですよ。やっぱそのこうユーモアのセンスっていうのがなんと第3位に来てるわけですよ。あの長期的なパートナーに何を求めるんですかって、ユーモアのセンスがですよえこれ上がってくるのとか言って思っちゃったぐらい、うん、でまたあの幸福度の関係性について、その20歳から94歳までの155人を対象に調査したところ、その冗談を言う人ほど自分の人生に対する満足度が高いっていうことも分かったっていうふうにも言われているわけね。だから結構ユーモアって、その、まあ、ビジネスだけじゃなくてね、人生においても私生活においてもものすごい大事なっていうことが、まあ、分かってもらえるんじゃないかなっていうふうにも思います。で、実際にアインシュタインはあのこう言いましたと。あの唯一の救いはユーモアのセンスだけだと、これは呼吸を続ける限りなくさないようにしようなんてことも言ってるわけですよ。アインシュタインが言ってるわけですよ呼吸をし続ける限りなくしてはいけないっていうことを言っているわけですから、僕らもその呼吸をし続ける限りね、ユーモアのセンスっていうのをなくしてはいかんなと、なるべくその身近な方、パートナーの方とか、まあ、この YouTube とか見ていただいている方とかに、あこいつおもろいやっちゃなっていうふうに、まあ、感じていただければなと、まあ、そういうユーモアのセンスっていうのがまあ大切かなと、まあ、だからといって僕はその芸人になるぐらい面白いかって言われると、あのそこまでちょっと真剣にやっていないので、ネタ帳を持って何かおもろいことないかなって探してるわけじゃないので、まあ、その都度その都度あったことをまあペチャクチャ喋ったりしてますよと。この前だってそのお客さんのとこ行った時にね、いやうちのねエコキュートが壊れたんですよとかいう話をしながらね、はい、あのそんなもうこれがびっくりなんですねとか言ってたりしたわけですよ。でじゃあそれどうやってそのユーモアに変えるのかみたいな話ね、それやっぱ話術がちょっと必要になってくるかなっていうふうに思います、うん、それだけだとちょっと、かわいそうにみたいな話になるのをくすって笑ってもらえるためにはどういうふうにオチをつけるのかって、これが多分ユーモアのセンスになってくるんじゃないかなと、多分関西人は結構得意なんじゃないかなと思いますユーモアのセンスっていうのは、はい、まあ、あのじゃあちなみに僕はどうやってユーモアのセンスを身につけたんですかと、まあ、僕はユーモアのセンスがあるという前提で今喋っていますけど、人から見たらね、お前はまだまだだって言われるかもしれないんだけど、僕はどうしたかっていうと、あのお笑い番組をよく見ていました。で、よく研究していました。特に僕はあの島田紳助のトークっていうのはもう本当に島田紳助が大好きだったので、あの島田紳助のトークをね、パクっては、あのよくナンパに行った時に使ったりとか、合コンの時に使ったりとかよくやっていましたので、あのお笑い芸人の喋りっていうのは、あのかなり、もうかなりユーモアが突出していますので、あの人たちのトークっていうのを、ちょっとあのこう学んでいただいた方がいいんじゃないかなと思います。そしたらユーモアのセンスっていうのが身につくんじゃないかなと。まあとかがありますからね。笑ってもらえるタイミングだとか、そういうのがこう分かるようになると思いますから、まあ、ぜひお笑い番組をまあ見て、何の話していくのかだんだん分からなくなってきましたけど、あのユーモアってすごく 大切です。営業のセールストークにもものすごく大切ですし、広告ダイレクトメールなんかのマーケティングにもあの欠かせないものにもなってきます。それがユーモアがあるだけで反応がポーンと上がりますし、ニヤニヤして作った あの広告っていうのはこれおもろいんちゃうかな、これちょっとどうなるんか分からんけど面白そうだしやってみようみたいな広告はヒットする確率がすごく高いです。僕も実際そうでした。ものすごくヒットした広告っていうのはニヤニヤしながらこれ面白いんじゃないかなどう思うとか言ってあの嫁に聞きながらねあの言っていましたし、あのやっていましたので、まあぜひぜひ僕も実感しています。ユーモアがあのその広告の中にポコって入るだけでものすごい反応高いですよと。で営業トークの中でユーモアをポコって入れるとお客さんもものすごい親密になってくれますよっていうのがあると思いますので、まあ、もちろん小冊子だとかそのホームページの中にもちょっとユーモアを入れていただければなと。そしたら反応がポーンと上がりますので、ぜひぜひユーモアっていうのをあの身につけて広告だとか営業に取り入れてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。